代表質問。2月16日に各会派の代表5名が予算編成方針について質問しました。その一部要旨をお知らせします。持続可能の視点で今のそして未来の区政を問う。質問者は杉並自民区政クラブ富本拓。東日本大震災から教訓として何を得たのですか。どう区政運営に生かし予算編成に臨んだのですか。
お答えします。防災まちづくりや防災対策を最優先課題とし、町の不燃化・耐震性の確保に努めました。
減税基金条例の廃止で積み立ての減額や休止ではなく基金を廃止することは財政のダムの構築を放棄することですか。
お答えします。減税目的の積み立てをやめるためで放棄することではありません。廃止後は財政調整基金にその機能を委ね計画的に積み立てます。
財政のダムの原資は行革で生み出すものです。剰余金の積み立てという消極的姿勢ではダムと呼べる残高は確保できません。
お答えします。実行計画を迅速かつ確実に実行し、仮称行財政改革に関する懇談会の意見を今後の計画に反映させ、剰余金を積極的に生み出し原資に充てます。
生活保護は人を守る側面も大切ですが、支えている人を大切にする視点を強く持たないと制度が崩壊します。見解は。
お答えします。制度を支えているのは納税者たる一般国民で、支持を得られる視点を持つことは大変重要です。
人口減少社会でのまちづくりには期待感と同等の特に財政面での不安感が同居しています。この点をしっかり見つめた取り組みを。
お答えします。費用対効果等を十分に検討し、区民のさまざまな意見を踏まえた取り組みを進めます。
災害や経済不況など突然襲い来る困窮への備えを図れ。質問者は杉並区議会公明党島田俊光。財政の弾力性を維持するためには経常収支比率は70から80が望ましいとされています。 80% 以内を目指すとしていますが、方策は。
お答えします。新たな視点で行財政運営の在り方を検討し具体化します。
高齢化が進む中、疾病や介護予防に本気で取り組まなければ保険制度が維持できません。総合計画や予算の策定の留意点は。
お答えします。疾病については早期発見早期治療が大切で、特にがん対策を重点とし、介護予防では高齢者が生き生きと活動することを支援する施策も介護予防と位置づけ計画化しました。
震災救援所周辺の不燃化や木造密集地域の解消は大胆に進めなければなりません。地震に伴う火災被害の危機意識を共有する工夫が必要ではありませんか。
お答えします。創設する不燃化助成の取り組みでは、大規模火災の延焼被害について分かりやすい情報を提供する等、不燃化の必要性の区民理解が得られるよう工夫します。
学習指導要領の改定でゆとり教育からの変更についてお聞きします。
お答えします。生きる力を育む基本理念は継承されており、自信を持って自らの人生を切り開いていく子どもたちを育てていきたいと思います。
発達障害や児童虐待への早期対応を望みます。取り組みの決意は。
お答えします。早期から支援する新規事業の取り組み、組織・機構の見直し等、より総合的に進めていきます。
杉並のさらなる発展元年として区政を担う区長の決意を問う。質問者は民主・社民クラブ小川宗次郎。 社会経済状況をどのように捉え、予算を編成したのですか。
お答えします。東日本大震災の発生、円高の進行、欧州債務危機等により、経済状況は大変厳しく不透明で、今後も続くものと捉えています。
いつまでも住み続けたいと思える杉並区にしていく、そしてさらなる発展元年として区政を担う区長の決意を伺います。
お答えします。基本構想を区政運営のすべての基本に置き、区民と手を携え、ビジョンの実現に向けて全力で取り組んでいきます。
PPS 特定規模電気事業者からの電力購入の対応は。
お答えします。電力市場の把握、入札参加要件の設定、対象施設の選定等を行い、平成24年度の早い時期の入札の準備を進めています。
本区の高い福祉の水準を持続し、さらなる需要に応えるためには、区民が健康で生き生きと暮らしていく地域をどう作るのかが今後のテーマですが。
お答えします。高齢者も障害を持つ方も、時には支え合いの担い手として参加し、区民一人一人が自らの可能性を引き出しながら生活できる街を目指します。
認可保育園と認証保育園等の保育料の格差は縮まりましたが、公平とは言えません。認可保育園保育料の抜本的改正を行うべきでは。
お答えします。利用者のさらなる公平性を確保する観点から、必要な見直しを図ります。
消費税増税にストップをかけ、防災・福祉に全力を。質問者は、日本共産党杉並区議団、楠山美希。消費税が増税されれば、暮らしの破壊、購買力低下等、区民や中小業者への影響は明らかです。国に増税反対の声を上げるべきでは。
お答えします。社会保障制度を維持していくためには、税制度や各種保険料等の負担のあり方を検討していくことは避けて通れない課題です。
震災の被害想定を引き上げ、避難所の規模や備蓄の拡充を、女性のための更衣室・授乳室の確保および備蓄品の拡充を求めます。
お答えします。被害想定の見直しは、5月の都の発表後検討します。備蓄品の拡充や避難所等での女性への配慮については、充実・強化を図ります。
質の高い住宅都市というなら、無秩序な乱開発に歯止めをかけ、環境を守ることが重要と考えますが、区長の認識は。
お答えします。良好な住環境の維持向上を基本としつつ、駅周辺を核として各地域の個性特性を生かし、便利で快適安全な街づくりを進めていくことが必要です。
来年度どのように保育園待機児童ゼロを目指すのですか。
お答えします。総合計画に認可保育園等の具体的な整備計画を盛り込みました。着実な実行で解消を目指します。
低所得・高齢者住宅の提供についての方針を伺います。空き家の活用や家賃補助に踏み出すべきでは。
お答えします。民間賃貸や区営住宅、介護施設を含め総合的に検討。空き家の実態調査で対応策を考えます。家賃補助は考えていません。
脱原発、都民投票の市民力を生かした共同のまちづくりを。質問者は、生活者ネット緑の未来、小松久子。被災地支援、復興支援として、今後、区が優先的に取り組むべき課題は何と考えますか。
お答えします。派遣職員の増員が必要と聞いており、できる限りの職員派遣を引き続き行っていきます。
共同の在り方について、区と区民の対等なパートナー関係が築けているかとの視点から、これまでの取り組みを総括し、原点から捉え直すべきと考えますが。
お答えします。区と区民とが共に地域の課題を共有し、力を合わせるパートナー関係を築くことが必要です。
本区における貧困問題に関し、現状認識と解決策は？
お答えします。雇用や生活保護の増大等、さまざまな問題があります。緊急経済対策を引き続き実施し、ハローワークと連携し、新たに杉並若者就労支援センターを設置します。
脱原発を求める市民の思いがつながった自然発生的なデモ行動が多く生じ、世界的な潮流となっています。このような動きについて区長の感想は？
お答えします。さまざまな議論がある中で、活動が行われていることは注目しています。議論の深まりを期待します。
原発稼働の是非を問う原発都民投票実現のための条例制定を求める動き等、このような市民の活動は貴重であり、大いに推進されるべきと考えますが？
お答えします。今後手続きを経て都議会でも議論されると思いますが、関心を持ち見ていきたいと思います。
以上が代表質問の一部要旨です。区長の予算編成方針。予算編成の基本的な考え方。新年度予算を住宅都市杉並のさらなる発展に向けてスタートする年にふさわしく、10年ビジョン元年予算と名付けた。第1は、新たな基本構想及びその実現の道筋となる総合計画、実行計画に掲げる諸事業が確実にスタートできるように予算化を図った。第2は、基本構想の将来像を実現していくため、特に当面する重要分野である安全安心、少子高齢化、まちづくりに意を用いた。第3は、厳しい経済状況の中で持続可能な財政運営を目指す。
施策の展開。基本構想の次の5つの柱に沿って施策を展開していく。1、災害に強く安全安心に暮らせる町。2、暮らしやすく快適で魅力ある町。3、緑豊かな環境に優しい町。4、健康長寿と支え合いの町。5、人を育み共につながる心豊かな町。基本構想を区政運営のすべての基本に置き、区民と手を携え、ビジョンの実現に全力を尽くし、質の高い住宅都市杉並を創造していく。
予算概要。一般会計は1,546億5,900万円、前年度比 3.9% 増。特別会計については、国民健康保険事業会計は 2.4% 増、介護保険事業会計は 9.8% 増、後期高齢者医療事業会計は 7.3% 増、中小企業勤労者福祉事業会計を新設。